こんばんは。今日もよろしくお願いします。
お願い
はい、よろしくお
します。
願いします。はい。ではですね、今回でですね、10回目の、インタビューチャンネルになります。で、今回はですね、おてゆさんですね、東京在住、38歳ですかね、元メーカー系のサラリーマンですね。で、今回はちょっと、第10回ということで、ちょっとだけですね、いつもと違う形でね、やっていきたいと思っています。で、というのはですね、おてつさん、結構面白い経緯で、始めるまでといつもはですね、こう不動産の、こうどうやってやっていったかっていうことをちょっと中心にお聞きするんですけども、そこもお聞きするんですけど、最初と結果を出した場面さんになった後もね、ちょっとその辺もね、ちょっと興味深いので。お聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、おてよさん、ちょっと自己紹介してもらってよろしいですか？
はい、わかりました。38歳、オテウと申します。先ほど、ご紹介いただいた通りなんですけれども、今、東京在住です。で、仕事がですね、もともとは、不動産投資始める前は、メーカーで、普通のサラリーマンをやってました。で、現在は専業になりまして、不動産賃貸業と、それから、妻が今、歯科医院を経営して院長をやってるんですけれども、そこの、経営的なサポートということで、事務長という肩書きで、二つの仕事をやってるという形です。で、趣味はですね、これは昔から変わらないんですけれども、ゲームで遊んだりですとか、漫画読んだりですとか、今は、やっぱり賃貸業も歯科医院の仕事も面白いので、そちらも趣味かなということでやってます。で、あとは、このゲーム、漫画、仕事、どれもなんですけど、時々、ブログってほどではないですけど、物書きしたりして、遊んでるという形です。で、不動産投資歴の方が、2015年、一棟目買ったのは2016年でしたけど、そこから数えて約6年というところです。で、入会が2015年の7月ですね。はい。それから所有物件の棟数は、8棟で、今、戸数で言うと149戸。で、家賃収入で1億1000万で、投資額全部合わせると11億3000万円です。で、これはですね、実はちょっと1棟売却してるんで、売却分も含めて11億3000万円なんですけど、それで言うと8000万のものを売ってるんで、今持ってるものの購入金額で言うと10億5000万っていう、大して変わらないんですけど、そんなイメージです。で、それから入会時の属性というところですね。当時入会した時の状況としては、年収で言うと自分が700万の妻が500万で、合計1200万というところと、金融資産はもうちょうどギリギリ2000万円というところでした。
というところですね。はい、ありがとうございます。で、ここからちょっとね、非常にちょっと、普通の人ではないなと、私が思ったところなんですけども、2008年4月に、学校を出て社会人になったわけですけど、その当時、貯金額が100万円未満だったということだったと思うんですけど、そこからもう、社会人になった瞬間からファイナンシャルリテラシーを上げようという思いがあったとね、ちょっとお聞きしたんですけども、そこからなんでこう、そこからもういきなり社会人になってそう思ったんですか？
私も不思議といえば不思議なんですけど、多分2つあって、1つは、社会人になるっていうことは、自分でお金を稼ぐわけじゃないですか。で、今までってお小遣いをもらって、その範囲内で今が生きられればいいっていう方だと思うんですけれど、社会人になって、自分でお金を得て、それを自由に使うし、今だけじゃなくて将来のことも考えながらお金を使わなきゃいけないっていうところが、社会人と社会人になる前の違いなのかなというふうに思って、じゃあ、ただ仕事をするだけじゃなくて、お金についてもちゃんと勉強しなきゃいけないよなという気持ちがなぜか湧いてきてです
な
ね。
ぜかはできた。
はい、
なぜ
なぜか。
か、
多
ね、
分そ
普通
う、
なぜか、なぜかも絶対に思い浮かばない気がするんですけど、
でもなんかそう思ったんで
思っ
す。
たんです
はい。
ね。そう
で、
いうき
勉
っか
強。
けがあって、
そうで
で、
すね。
その後、ちょっとこの辺ちょっと後で詳しくお聞きしますけども、2015年にうちに入会と。で、うちに入会するときには貯金額がちゃんと2000万円
ギリギリ、
あったと。で、これがね、相続でもらったわけでもなく、なんか宝くじで当たったわけでもなく、ちゃんと 自力でというかちゃんと増やしていったっていうところだと思うんですけども、それにちょっとまた多分皆さんあの質問もありましたし、ちょっとお聞きしていきたいと思うんですけども、でその後またここからもね早いんですよね。サクサクとキャッシュロー1000万を達成し、そのままサクサクと、ワンベスターを達成し、サクサクとサラリーマンを卒業し、そしてまたさっと奥様の歯科医院を立ち上げて今に至るという、非常にねこうトントントンと来たように見えるんですけど、まあ、なんと途中多分いろんなご苦労はあったかと思うんですけども、ちょっとこの辺ね詳しくお聞きしていきたいと思います。ではですね、この最初にまずですね、社会人になってから投資、ね、うちの入会にして始めるまで、こう普通じゃ多分こんなに貯めれないし、どうしたんですかっていうところを多分ね皆さん聞きたいと思うので、この辺ちょっとリアルに再現できるかどうかちょっと別として、はい、ちょっとその辺ちょっとお聞きしたいんですけど、この辺どんな感じだったんですか。
そうですね、うん、はい、うん、まあ、要するに貯金しつつ、うん、株式投資とか投資もしつつっていう感じで、うん、このぐらい増えてたっていうのが、まあ、全体の結論なんですけど、まずそのお金を貯めるっていうところ、私もなんか学生の感覚でずっと変わらなかったんで、うん、なんか社会人になってからもその贅沢することなく、もう納豆、うん、ご飯は納豆だけみたいな感じだったり、まあ、それはそれで良くなかったのかもしれないですけど、うん、あまりお金を使わなかったんですよね、はい。で、まあ、お金があるんだったら、じゃあ、投資、貯金というか、貯まったお金は投資した方がいいよねっていう感じで、投資の、まあ、株式も、不動産もそうですけど、いろいろ本を読んでは、まあ、こういう投資がいいなというのを見極めつつ、もう、ガンガン、給料は全部株に消えていってという感じで、まあ、どっちに出したっていう感じ、
ちょっとせっかくなんで、皆さん多分、その辺、どういうことをやっていて、これは多分ね、ダメだったとか、これはいいとかって、いろいろ多分分析したと思うんですけど、その分析をね、ちょっとその辺、お聞かせ願うことできますかね。
そうですね、それでお話しすると、まず私、その、あんまりこう、行動が早い方じゃなくてですね、結構、腰が重いんですね、なので、まあ、株式はやるのはいいなとは思ったんですけど、じゃあ今日から早速証券口座開設して明日から買おうみたいなことは考えなくてですね、まず本を読んでしっかり勉強しようということで、当時何冊読んだかもう覚えてないですけど、何十冊か読んだと思うんですが、とにかく、理論上どんなことをしたら勝てるのかというのをひたすら勉強してですね、株だったらこうすればいいのか、じゃあ株と債券だったら何が違うのか、不動産だったら何が違うのかっていうところから勉強してた。
投資はじゃあそこら辺は一通り、株っていうことに限定せずに、
そうですね、はい、
いろんなもの、債券だとか、もしくは、FX とかも研究されました、
ね、FX とかもちょっとやったりとか、そうですね、はい、まあ、商品なんかも、まあ、金銀プラチナみたいな、
あ、そうなんですね、はい、先物とかも、
先物とかも、はい、こんなリップでこうみたいなのとか、まあ、ちょっとやったりとかっていう。
なるほど、
はい、
いろいろ幅広くざーっと勉強して、はい、その勉強の仕方はやっぱ本を読んだっていうことなんですか。
そうですね、本を読んだり、あとはまあちょっと当時ネットもツイッターやなんかもちょっとあったりしたんで、ツイッターも見たり、ネットの記事も読んだりっていう感じで、まあメインは本でありつつも、まあそういったサブのものを勉強したりっていう感じでしたね、はい、
なるほど。ちょうど2008年4月ぐらいっていうと、はい、そうですね、なるほど。リーマンショックの直前ですよね。
そうですね、まさにリーマンショック。そこで、まあ、私当時どんな投資をしてたかっていうところからちょっとお話があるんですけど、当時まあ、当時勉強した結論としては、まあ、株式投資で、もう毎月1回目をつぶって買うような形で、まあ、いわゆるインデックスっていう、まあ、日経平均とかそういうのに連動するものを、とにかく毎月お金が貯まるんで、それをギリギリまで買うという感じで買ってたんです。
なるほど、はい、日経平均のやつなんですね、アメリカとか他の海外のやつでもなく、
すみません、ちょっと今分かりやすい例で日経平均っていう出し方はしたんですけど、実際に買ってたものはその、 アメリカの株式市場に連動するものですとか、あるいは新興国に連動するものが一番多かったかなと思うんですけれど
ああ、
も、
なるほ
まあ、
どね。
リスク取っていいなというふうなステージだと思ってたので、そういうリスクが高くてリターン高いものっていう形で、まあ、とはいえ、ちゃんと分、いわゆるドルコスト平均法で、毎月一定額を買
一
うと
定
いうような。
額、自前で自分の力でっていうか、自力でのそのドルコスト平均法をやってたわけですね。
そうですね。そうです。
なるほど。
そうですね。で、当時今おっしゃったように、リーマンショック前だったんで、その頃は順調にお金増えてたんですけれども、就職して翌年ですね、そのリーマンショックが来て、で、ものすごい勢いで株価が下がってですね、当時は多分大体もう資産がそれで、4割ぐらいは減っちゃったのかなって記憶があるんですけど、
ボカーンと落ちてました
もう
から
減ってる減っ
ね。
てる、もう今月も減ってるよって思いながら、
今月も減ってるよ、だからやめようじゃなくて、ドルコスト平均法って、それでも突っ込むのが、
むと、むし
ね
ろ安くなったしみたいな、
え、
どうせそのうち回復するだろうと思って、
と思いながら毎月突っ
本
込
命をつぶっ
み。
て買ってましたね。そしたらもう、どんどん市場も回復していったんで、もうずっと当時より増えてっていう形
な
でし
る
た。
ほどね。でも簡単にそうやって言いますけど、めっちゃ下がってた時期ってそんな短くなかったと思うんですよ。
そうですね。
どんどこどんどこ何ヶ月も、下手すらもう1年近くは多分減ってたような気もするんですけど、これどこまで落ちるねんって、もう世の中はもう真っ暗でしたからね、あの時。
そうでした
ガ
ね。
クーンと落ちてましたから、恐ろしい気持ちの中で、いや、全突破っていうか、もう何も見ずに行けっていうぐらいじゃないとこれいけないですよね。
そこは、何でしょうね。そここそ、ゲームで培った見極めなのか自分でもわからないですけど、でも、自分が信じる理屈ではいけるはずなんだから、とにかく買うんだと。これも想定の範囲内のはずだと思って、とにかく行動をしてましたね。
なるほど。そういうもんだと、これはと。きっと、
そうい
こ
う。
こからどっかで跳ねれば必ず得する理屈なんだ、これはと。頭では分かってても、なかなか感情ついていかないですけど、やったんですね、それはね。
やりましたね、なんか。
ドブに捨てる感じはありながらも、
見ながら
い
も。
け、今月もドブに捨てるぞと。
っ
って
てい いう感じ
うこ
ですね、
とをガンガンやって、で、徐々に上がり始めたのは多分2010年とか。
そうですね、10年ぐらいからはやや戻ってきてっ
戻
てい
っ
う
てきてっていう感じになってきて。で、その後、どんな感じで2000万までいったんですか？
そうですね、その後もやってること自体は全然変わらなかったんですけれども、結局、あんまり生活水準も変わらず、給料は少しずつ上がり、株価もどんどん上り調子になってきたんで、もう目をつぶって買ってたっていう形ではありましたね。ただ、途中からもっとリスク取ってもいいかなというところがあったので、あんまりなんかテクニカルな話はあれですけど、もうちょっとレバレッジがかかるような商品なんかもあったので、株式でも、FX みたいにレバレッジをかけつつ、どんどんどんどんリスクを取って、給料つぎ込んでっていうことをやってったら、増えてたねっていう、そういう。
なるほどね。そうすると、毎月の給料をほぼほぼその余ったやつは全部突っ込んでたイメージですかね。
そうですね。
どんぐらい、ちなみに額的にこの初任給っていうかね、イメージざっくりでいいですけど、どれぐらい手元に来て、どんぐらいこう、いやーってやってたかっていうと、どんぐらいのイメージですか？
ですね、当時はもう本当に社会人の最初のうちなんかは、もう住まいもちょうど実家だったんで、例えば手取り20あったら、15以上は突っ込んでたみたいな。
ほぼほぼいけと。
そうですね。でも貯金も、口座にあるのは10万円ぐらいで、あと全部株みたいな感じで、だからどうせ大丈夫でしょうっていう感じで、カードも、10万入ってて大丈夫ぐらいの感じで。
もう究極の一本足打法ですね。
投資だ方で。
ですね。ちょっと質問も来てたところもあったんですけど、分散投資っていう言葉から言うと、対極にある感じがするんですけど、そうすると。 分散投資っていうのは、おてるさんから見てどういうイメージですか、そうすると。
ああ、そうですね。まあ、分散っていうのもいろいろあると思うんですけれども、まあ、例えば株と不動産に分散するっていう考え方もあるでしょうし、まあ、不動産の中でも、A 物件、B 物件、C 物件に分けて分散するっていう考え方もあると思うんですね。で、それで言うと、私が買ってたのは、まあ、ほぼ株と、まあ、ちょっと商品も買ってましたけど、株ばっかりだったんで、まあ、そういう意味では、株と不動産混ぜるみたいな意味では分散はしてなかったんですけれども、株の中では、いわゆるインデックスなわけですから、もう本当世界市場全体に分散してるんで、ある会社の業績が悪くなるだけだったら別になんてことはないという意味で、まあ、株式の中での分散っていうことはしてたので、まあ、理屈にも合ってましたし、まあ、そういう意味では整合してたのかなと思ってましたね。
なるほどですね。そもそもね、リスク取って、ね、ここからもう叩き上げて、ね、もう行くぜっていう人が、分散するほど資金もないですからね。
そうですね。
ね、
お給料全部はたいてようやくっ ていう感
与え
じ
てもようやくなんとかこう、ね、1馬力みたいな感じなんで、何億もある人なら別ですけど。さあ、ここから行くぞっていう人が分散してもしょうがないですからね。
そうですね。
まあ、その中でもね、やる中でハイリスクばっかり振るんじゃなくて、ちょっと安定してね、その中の、投資の中の分散っていうのはもちろん考えた方がいいかもしれないですけど、
まあ、最初の段階はやっぱりいろいろ手を出すと逆に知識も分散しちゃうんで、
そうっ
そうい
す
う意
よ
味では
ね。
ある程度
集
知
中
識
して
も集
ね。
約されて、集
そうっす
中し
ね。
てやったっていうところですかね。
なるほどね。まあ、とにかくここに全集中して、もう、ここにかけたっていう。でも、かけるまでに、これだったらいけるっていう確信を、そこまで持てたことが僕、勝因だと思うんですけど、そこまでやっぱり調べ上げたわけですかね、やっぱりその初期の段階でね。
そうですね。まあ、いろいろ自分なりに勉強して、まあ、理屈はこうだろうなと思ったってい
もう迷いなかったわけですもんね。
そうですね。やるときは。
ここがポイントな気がしますね。なるほどね。はい、ありがとうございます。で、うまく、じゃあ2000万まで、こう、順調にいったというところだったんですかね。
そうですね。
はい、じゃあちょっと続きいきましょうか。で、入会するのは2015年7月なんですけど、その入会するまでのエピソードもちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね。まあ、私、もともと投資の勉強する中で、まあ、最初のうちは株式ですけど、そのうち不動産投資にシフトしようなっていうのは、もう割と当初から思ってたんですね。っていうのは、まあ、村田さんの投資法と必ずしもイコールではないですけども、まあ、不動産の勉強する中で、やっぱりレバレッジをかけて、キャッシュフローを得ていくっていうのは、まあ、不動産が最終的に一番スピードが速いだろうというようなことは思っていたので、まあ、じゃあ、不動産投資にいつかシフトしないとなということはずっと思ってたんです。で、ただ、そう思いつつも、先ほど もう腰重いってことを言いましたけれども、まあ、今、株式もうまくいってはいるし、まあ、今じゃなくてもいいから、そのうちやろうかな、そのうちやろうかなってずっと思ってまして。
そのうちって思い始めたのはいつ頃からなんですか？さあやろうか
そ
なみ
のう
たいな。
ちはもう本当、社会人になって1、2年でもう思ってた
そう
こ
な
と
の。
もあって、思っ
1、2
て
年
ま
ぐらいからもう不動産に行きたいなとかやりたいなみたいな感じはあったんですか？
す。そうですね。まあ、ただその時はもちろん種銭が十分でないと思ったんで、まあ、そういう理屈付けはあったんですけど、まあ、2年万貯まるぐらいになってもまだこれ足りないかな、みたいな感じで
ちょっと もう
もう
ちょっ
ちょっ
と
と
後
後
に
か
しようみたい
な、み
な。
たいな感じで、
で、ず
まだ、
るずる。
ずるずるずっと、
じゃあ、
そうです
数
ね。
年間はずるずるいった感じですかね。
そうですね。まあ、ある程
多分この辺、多分同じようにずるずるいってる方もお聞きになったと思うんで、そのずるずるいったところから、よしってやったきっかけはどうだったんですか？
そうですね。これはちょっとご参考になるかわからないんですけど、の場合はそれでずっとずるずる、いつも通り、まあ、いつかやりたいねということを言ってたら、ある日妻が、いつならできるのっていうことを言ってき て、
奥さんから。
どのぐらいになったんですけど、で、私もその理屈で、じゃあこのぐらい、まあでもこのぐらいはお金必要だよねっていうことを答えて、で、足りないのって、いや、 あるねっていう話になってですね、じゃあやったらっていうことで分かりました、
奥さんから詰められたっていうか、
そうですね、
どうなんのよみたいな感じで、はい、だいぶ珍しいケースですね。
かもしれないです、はい、
奥様はなんで不動産やったらとかって言ってたんです？
どうなんでしょうね。まあでも私がずっと不動産投資をしたいと言っていたのと、うん、あと確かその親類にもその不動産をやられてる方はいたみたいで、うん、だからあんまりそこへの抵抗というか、
うん、
なんかそれあの借金怖いっていう、うん、いやそんなもんやるもんじゃないっていうような意識はなかったみたいで、うん、なんか私がずっとやるって言ってるのにやんないのはなんでだろうというような、単純にそういうことだったんですけどね、
お手さんのことを多分信用っていうかね、信頼はしてたんじゃないかなって気がしますよね、
かもしれない、
うん、この人がやることはきっと正しい判断をきっとするに違いないのになんでやらんねんと、
うん、
なるほどね、
はい、
でちょっと背中を押され、
はい、
うん、でなんでうちだったんですか、こういろんな投資法があるじゃないですか。
そうですね、そういう意味では、うん、まあ、やっぱりその借り入れを起こして、まあ、キャッシュフローをどんどん稼いでいくっていう手法に合致したものはどこかなっていうことを探していったときに、
うん、
まあ、なかなか見つからなかったんですけど、でも本を読んでて、その当時ちょうど村田さんの本が本屋さんにあってですね、
うん、
でこれがおまさにこれ一緒の考え方じゃないかっていうところに気がついて、でまあ、とはいえ当時そのあの不動産自体の知識っていうのはなかったんで、うん、まあ、やっぱりどこかで勉強しなきゃいけないよねっていうので、うん、まあ、ここだったら間違いなさそうだなっていうことで、あの、うん、会に入ったっていう
ことね、うん、なるほどね、
はい、
で入会を7月、うん、2015年の7月に入会し、
はい、
ほうほうほう、でそこからどんな感じだったんですか。
そうですね、まあ、最初は入会して、まあ、皆さんあの会に入られている方ご存知だと思うんですけど、オーディオプログラムだとかその辺の教材があるので、
うんうんうん、
まあ、それを勉強するところから始めたっていうところでしたね、
うん、
はい、
そこから始め、
はい、で、3ヶ月後の10月にちょうどアルティメットの募集があったので、
うん
うん、まあ、そこに入って、そうですね、1投目の話につながっていくんですけれども、
2016年1月なんで、そこから数ヶ月後ですよね。
そうですね、なので、10月にアルティメット入って11月に出てきた物件だったんですね、これは確か、
うんうんうんうん、
6月出てきた物件で、うん、まあ、あの最終的にはその物件があの1月に変えたわけなんですけれども、時系列でいうとそういったタイミングでしたね、
うんうん、はい、この間こう、はい、会ったこととか、こうどういう工夫だったり、なんかこうアルティメット入ってこういうことをやったとか、なんかこうエピソードありますか。
そうですね、この間に会ったことという意味で言うと、うん、そのとはいえまだ入会してその間もなくて勉強不足でですね、
うん、
あのオーディオプログラムもまだまだ勉強しなきゃっていうところがあったんで、うんうん、その通勤時間に本当毎日毎日聞いて、
うん、
勉強しつつ物件探しっていうことをしてた記憶がありますね。あの、
うん、
私ちょうど、まあ、あの通勤が1日1時間ぐらいだったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、オーディオプログラムもその慣れると大体3倍速とかで聞けるんで、そうすると 1時間1本とすると、まあ、3本弱ぐらい聞けるんで、
うん、
両方毎日毎日欠かさず勉強しながら物件探しっていうのが最初ありましたね、
うん、はい、ポンポンポンとこう物件って出てきたもんなんですか、はい、この時期って割と物件だんだん上がってきてた時期だと思うんですよ、だいぶね。
そうですね、結構私もそうですね、なかなか買いの基準に合うものがなくて、その、うん、まあ、資料差し値前提で資料を取り寄せては、うん、なかなか差し値も聞かずっていう形ではあったんですけれども、この、まあ、愛媛の物件はもうなんかやたら利回りが良くて、
うんうん、
もうこれはっていうところで、資料請求とか買い付けも殺到してたみたいなんですけど、
うんうん、
あのまあ、これに、とりあえず買いたいなっていうことで、うんうん、あの発注を始めたっていうことでしたね、
うんうん、なるほどね、
はい、うん、
買い付けを入れたので、でもここまでには、
はい、
何本ぐらい入れてたかと覚えてます？
ちょっと買い付けが正確に何本だったか記憶ないんですけど、問い合わせは50件以上あったって、資料請求。
ごめんなさい、ごめんなさい。この物件じゃなくて。
あ、この物件じゃなくてですね。あ、なるほど、なるほど。
ご自身がこう入会してから、
はい、
まあそこからね、多分、あの、不動産として初めてからだと思うんですけど、どれ、多分ね、あの、一棟目買うまでどれぐらい現地調査行ったのとか、はい、どれぐらいこう物件資料を取り寄せて、どれぐらいね、買い付け入れたんですかみたいなの、はい、なんとなくこうイメージがつくと思うんですけど、行動量ですね。
そうですね、
うん、
それでいうと、そのきちんと記録が残っているものだと、その資料の取り寄せてる件数っていうのは、その全部番号を振ってるんで分かるんですけど、この物件がだから35件目ってなってますね、35件目っていうことは
分かりました、うん、なるほどね、
うん、その間の現地調査はと買い付けは何回か行ってるはずですけれども、うん、ちょっとすみません、正確な数は分かってない、
ね、
はい、2桁いかない、うん、2桁は行ってない
ぐらいじゃな
かったかなと思います、
ね、うんうん、はい、じゃあまあ、はい、10回未満ぐらいの時にこれが、はい、あの現地調査行ったら、うん、いいじゃないかと。
そうですね、
うん
うん、
そしたら買い付けも殺到してて、と
そうですね、
うん、はい、ということで、
はい、
その買い付け殺到しているということは自分の番手としてはだいぶ遅かったぐらいですかね。早かったんですか、
どうなんでしょうね。その番手もなく、なかなか、ただ、あの、融資順ですということはおっしゃってたんで、その、まあ、なので、番手は最後までわからない。融資がまでわからない。
なるほど。
で、まあ、他の方も動いてますよという中でやって
なるほど。じゃあ、いわゆる融資勝負っていう物件だったんですね。よくありますよね。
はい。
で、そんで、どうなったんですか、それはね。
で、結局、まあ、都銀にその融資の打診をしたんですけれども、まあ、あの、日程的なことがあったんで、あの、都銀の方の現地調査なんかは、あの、すごく急いでくださいっていうお願いはしつつも、うんうん、まあでも結局、なんとかその8000万に出して7500万までの融資ができますよっていうのをお返事をいただいて、で、なあの、一番、あの、最終的に番手が取れたっていう。
それは、この融資申し込みしてからどれぐらいのタイミングだったんですか、期間としては。
確か申し込みで、ちょうど11ヶ月ぐらいはかかっちゃったと思います、
ね、なるほどね、はい、で返事が来るのが1ヶ月後で、
はい、
なんとか一番取れたということだったんですね。
そうですね、この物件がもう本当ガラガラの物件でですね、実はあの物件情報が出た当初も、20部屋中10部屋かな10部屋半だったんで、その後もどんどん抜けていったんですが、
うん、
まあ、最初でさえそんな感じだったので、どこもなかなか融資がつかなかったみたいですね、うん、
なるほどね、
はい、でもなんとか都銀さんはつけてくれたっていうことで、
それどういう工夫というか、なんで他の人は多分ねつかなかったんでしょうね、そういうね、
そう、
おそらく
ね、はい、うん、
それで、それ多分、
うんうん、はい、
うんうん、どうぞどうぞ。
ですね、その、まあ、実はまさにその、まあ、当時トレーナーの青木さんにも相談したんですけど、
うん、
いや、こんなガラガラ、あの、いけますかねっていうことを相談したときに、うん、なんか、あの、家賃保証みたいなのできないんですかねっていうことを言われて、
うん、
うん、まあ、じゃあそれ言ってみようと思って、
うん、
売り主さんにお願いをしたんですね。
うんうん、
そしたら、あの、あ、いいよっていうことだったんで、まあ、ただその条件として、その、まあ、実はこの8000万じゃなくて8050万にちょっと上げたんですけど、8050万に価格を上げる代わりに、その向こう1年間は家賃を、
うん、
あの、半分保証するっていうような形で、まあ、あの、家賃収入が安定的にもっと、うん、あの、実際は得られるよっていうことを、形で銀行さんに話をしたので、まあ、それもあって、評価が出たのかなっていうのはちょっと。
じゃあ青木さんがそういったアドバイスをくれたんで、
はい、
とりあえず言ってみてよかったっていうか、うん、それでなんとか、
はい、
多分ね、それなかったら難しいですよね、
う
ん、
その、そうですね、融資降りてなかった可能性高いかなと思いますね。
だって一棟目だもんね、他に収入ないですもんね。
ないですね。
なるほど。その一工夫が効いてなんとか通ったと、
うん、
なるほど、なるほど。でも多分みんな聞きたいのは、それそんなガラガラ大丈夫だったんですか、うん、とか、なんで入ってなかったのかっていうことはちょっと聞きたいところだと思うんですけど、それはどんな感じだったんですか。
そうですね、まあ、最終的にはなんとか埋められたんですけれども、
うん、
あの、まあ、いろいろヒアリングする中で、もともと埋まってなかった経緯っていうのが、
うん、
あの、もう本当に売り主さんもおじいちゃんでですね、
うんうん、
なんか、あの、私もお会いしたんですけど、
うん、
もう、あの、老眼で、あの、書類も読めないし、字も書けないし、よくしてたんですけど、まあ、そのおじいちゃんでも管理には全然興味がなくて、
うん、
あの、最初建てた工務店さんにも全部丸投げっていう感じでリフォームもせず、うん、どんどんどんどん相手も、
うん、
あの、 構わずそのままっていう形で、空いてたという。
なるほど。
はい。
なるほどね。
なので、もうそこから管理会社さんとしっかり相談をして、まあ、こういうふうにリフォームして、こんな募集条件に直したら、きっといけると思いますよっていうことで、まあ、そうなんですねと、私も一投目だったんで、あれでしたけど、まあ、それを信じて、まあ、買って、まあ、実際その通りやったらちゃんと埋まったっていう。
なるほどね。はい。なるほど、なるほど。なるほどね。そうそう、その辺ちゃんとその辺しっかりヒアリングをして、
はい、
賞賛があったわけなんですよね。
そう
すると
ね。そうですね。はい。
なるほど。わかりました。はい、あ、ちょっと参加者からご質問ですね。うん、1投目から反空物件に挑むのは怖くなかったですかって。
うん、ああ、そうですね。まあでも埋まる。って聞いたんでって言ったらあれだけど、まあ、でもヒアリングを聞いて、やっぱり、埋められるなっていうことが、うん、まあ、実感として確信できたんで、あ、まあ、うん、じゃあ、会の基準で言うと、その、やっぱり利回りもすごくいいんで、
うん、これめちゃくちゃキャッシュロー出ますよね。
ただいいんじゃないかなと思って、買っちゃいましたね。うん、はい、やっぱり、その、そこは私が、その、一回アクセル踏んじゃうとそうなっちゃうのかもしれないですけど、うん、リーマンの時も株買ったのと一緒で、いけると思ったらもうやっちゃうみたいな形なんで、
うんうん、そこのリスクは取るぞと。ね、
はい、リスク。確信を持てたらもうリスクは取るぞという。
うんうん、もうこれはいけるはずのリスクだし、
うんうん、
もう、勝算は絶対あるんだと。
はい。
うん。ということでやってみたわけですね。
はい。
ね、なるほど、なるほど、うん。そこら辺は迷いなくいったわけですね。
はい。
なるほど。で、その結果、ちょっとこれ、ご質問も来てたんですけど、
はい。
1投目、そのシミュレーション、自分が想定してたのと、
はい。
やっぱりなんか、当然ギャップとかね、
うんうん、
思ってるのか、ちょっとこんなになったなとかって、多分、いろいろ、多分あるとは思うし、いや予想通り最終的にはこうなったとか、なんかその辺のこう実感みたいな、
うんうん
うん、ちょっとその辺感想をお聞かせいただきたいんですけど。
そうですね、まず一応会の基準でどのぐらいのキャッシュフローになってたかというと、
うん、
1億あたりだとちょっとあるので、絶対額でその8000万という価格に直して言うと、
うんうん、
370ぐらい出るはずですよっていうシミュレーションの。
スーパー、はい、スーパー物件ですね、8000万でね。
はい。はい、億あたりで言うともう460とかそれぐらいなんで、すごい数字が出てたんですけれども、
うんうん
うん、まあ、それでとはいえ、まあ、最初はもちろんリフォームがあったんで、
うんうん、
最初のうちは、割と金食い虫というかもうトントンぐらいの感じだったけど、うんうん、まあある程度安定してからはまあちゃん、まあ、300超え始めてみたいな感じで、
うんうん、
で、まあシミュレーションまでは結局そこまでいったかっていうと意外と修繕もかかったんであれでしたけど、
うんうん、
まあそれにそこそこ近いぐらいの数字は、うんうん、出るようにはなってた、なってたなっていう、
ね、ちょっと時間かかったかもしれんけど、埋めるとかね、はい、なんかリフォームとかあったかもしれんけど、最終的にはでもスーパー物件ですね。
そうですね、はい。
なるほど。これも一つご質問来てますね。1棟目、はい、リフォームや修繕はおいくらくらいかけたんですか、はい、でそれは融資ですか現金ですかっていうのを聞いてるんですけど、うん、
はい、これは残念ながら融資を降りなかったので現金だったんですけれども、
うんうんうん、
ざっくりこの、10部屋以上空いた後の全部リフォームで500ぐらいかかっちゃいましたね。
うんうん、おお、結構かかりましたね。
だいぶ行きましたけどね。なので回収するのに2年ぐらいは、
うん、
この後これだけで言うとかかりてますけど、
うん、
はい、
うんうんうん、
まあなんとかささっと埋まりましてっていう形でしたね、うん、
よかったですね、うん、でも、はい、安定したものっていうのはそこでは、まあ、初期費用じゃ初期費用なんでそれは、うん、
はい、
まあ、物件価格に含んでもいいぐらいのね、費用ですよね、それはね、
うん、そうですね、
ほとんど、まあ、再生物件に近いようなもんなんで、
はい、
でも総合的に考えても素晴らしい、いい仕上がりの物件になりましたね、
うん、はい、でしたね、
うん、でこれでちょっとやってよかったなっていう点とかありますか？
そうですね、まあ、うん、特別これということはないですけど、まあ、一番はやっぱりきちんと管理会社に相談して、うん、まあ、管理会社さんが、うん、これだったらいきますよっていう、うん、意見に沿ってやれたんで、うん、まあ、うん、それがちゃんと埋まるっていう形につながったのかなっていうのはありますね。
です。じゃあちょっと2投目いきますね。じゃあ2投目以降、はい、ちょっとストーリー的にね、こう2投目すぐですよね。その前がいつだったかというと
1月、
そのまま7ヶ月後にまた1つ買って、
はい、
はい、また3ヶ月後にまたもう1つ買って、
はい、
さらに2ヶ月後に1つ買って、はい、さらに2ヶ月後、2ヶ月後、5ヶ月後っていうところで、
はい、
一旦休憩が入って9頭目が、しばらく会ってから経ってからってことなんですよね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。これこう連続してこう変えてますけど、何かこう、うん、なんかエピソードあります？これをね、
うん、
結構こんだけ連続で買おうと思ったら資金的に結構しんどい気もするんですけど。
そうですね、まあ、特に最初の2投目3投目あたりは、まあ、あの1投目でもお金使っちゃったんで、
うん、
まあ、当時なんとかオーバーローンなんかも引きつつ消費税還付もできた時期なんで、それでもう極力資金を、うん、あのキャッシュを使わずっていうことでまず頑張ってたっていう曲がありますね。で、まあ、その後も、まあ、うまく、まあ、むしろお金が増えつつ、あの3、4、5っていう風に進んでたんですけれども、うんうん、ちょっとこの5棟目の物件と6、7棟目のところで、うん、いろいろありまして、
ええ、
まあ、このあのご覧の通りすごいあの時期も近くてですね、もう本当これ同時に進めてたんですけど、うん、
これ、まあ、大きな額ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、これも私もいや、まあでもそんな、ね、うまくいきはしないだろうなと思いつつ、もともと複数物件は同時に進めてたんで、
うん、
どれかうまくいけばなぐらいの気持ちでいたんですけど、なんかこの2つ合計5億3000万のやつがどっちもまとまっちゃってですねでまとまっちゃって、まあそれは嬉しい
と、
まとまっちゃって、なんかお金を見たら、んこれここでこの月に自分のキャッシュがマイナス1100万って書いてあるけど、これはどうしたらいいんだっていうことになってですね
これはやばいぞと、
やばいぞと
思ったはいいけど、これなんか資金ショートだと
ことだと、これどうしたらいいんだろうっていうふうになっちゃいまして、ただまあ、それでどうしたらいいかっていろいろこう、まあ、パズルみたいに計算をしてたんですけど、その、うん、まあ、例えば売買の、手付金を減額してもらうとか、あとは当時その元6、7棟目の方の銀行さんが、
うん、
どうしても融資するまでは投資信託預けてくださいみたいなこと言ってたんで、
うんうん、
融資決済が終わったらもう即解約していいですって言ってたので、
うんうん、
じゃあそれまでということで、その仲介手数料をちょっと払うのを遅らせてくださいとか、そういうのをいろいろ駆使してですね、
うん、
まあ、そうした結果なんとかマイナス1100じゃなくて、まあプラス、まあ、100か200かぐらいのところに着いたので、なんとか、
ギリギリでしたね。
ええー、ギリギリでした。はい。
やばかったですね。でもその前にも買ってるから、これ、はい、取得税とかもちょうど来るタイミングじゃないですか。
そうですね。取得税来てたら死んでたかもしれないんですけど、取得税は来ないものとして。
おお、なるほど。よかったですね、はい。じゃあもう本当にカッツカツ、カッツカツの状態でしたね。
はい、物件自体もオーバーローンだったんで、なんとか乗り切れた、うん、
なんとか。なるほどね、
はい、融資がちょっと、日額がちょっと伸びなかったらもうどうしようもないっていう。
どうしようもないと、だってちょうどの、はい、残り100万とかでしょ。
そうですね、
これは相当ドキドキしますね、ちょっと計算ミスしてたらアウトだもんね、はい、足りませんから今日はもう決済できませんみたいになっちゃうもんね、本当に。
はい、
これは胃が痛くなる感じがしますね、
はい、ついでに言うと、この6、7投目の当日もなんか、うん、あれちょっとすいません、なんか計算間違ってました、この融資額まで融資できませんみたいな話も出てきたんですけど、実に、はい、まあでもそれもなんかこっちにお金振り込んでくれたらなんかどうにかしますみたいなわけのわからないことを言い出して、うん、まあなんかなんとかなったんですけど。
へえ、それどんぐらい減額されそうだったんですか。
セットすると、数百万減額されそうだった。その敷金が、いや敷金はすいません融資しないはずでしたみたいな、ははみたいな感じで、
う
ん、
い
や取り扱いみたいな私も当時仕事してたんで、妻が決済に行ってたんですけど、うんうん、そんな電話がかかってきて、
もう大変なことになってるけど、みたいな。
なってるけど。
そんなカツカツのやつを奥さんに行かしたんですね。それはまた。
でも、仕事が休めなくてですね。
なるほど、奥さんも、青ざめたでしょう。
そうですね。大変だったと思いますけども。
大変でしたけどね、これ多分ね。なるほど。なるほどなるほど。で、なんとかそれをクリアしたっていう
感じですね。
この8棟目から9棟目って割と空いてると思うんですけど、
はい、
これなんか どんな感じだったんですか、これは。
そうですね、このあたりはまあ戦略的な話が絡むんで、なんかいろいろややこしいんですけど、
うん、
要はその、まあ、2017年10月まで、まあ、この年の12月に仕事辞めるわけですけれども、
うんうん、
ここまでは、まあ、あのファイナンシャルフリーダムを手に入れるための、うんうんまあ、とにかくキャッシュフローを得なきゃダメだというステージで考えてやってたんですね。
うんうんうん、
なので、まあ、その時融資してくれるところからとにかく借りて、
うん、
とにかくいい良さげない物件を買えばいいっていうことで、
うん
まあ、とにかくスピード重視で買ってたんです。で、この、8棟目まで買った段階でもうそこ あのやりたいことは満たしたので、
うん、
そうするとじゃあ次どういうふうに、
うん、
あの不動産を買っていくかっていうところなんですけれども、
うんうんうん、
もうあのお金のことはいいので、じゃあこれはゲームとしてやったらどう楽しいんだっていう方向性にシフト。
うんうん
したんです。はい。で、まあ、その考えたときに、まあ、もちろん規模拡大をより進めて、新しい景色を見たいなっていうのはあったんですけれども、一方で、そこを、それをする中で、まあ、今まで通り同じように買うだけじゃ面白くないし、あと、まあ、やっぱり、あの、その時、その時の、あの、まあ、単発の金融機関よりは、継続的に、あの貸してくれる金融機関で継続的に紹介してもらえる、
うんうん、
あの不動産会社さんを確保して、
うん、
できるだけ楽になるような形も同時に確立したいなというのがありまして、うんうんうんまあ、その種まきをこうやりつつ、うんまあ、あのゲームと漫画をやりつつしてたら、
うんうん
まあ、あのすぐにあの買うっていう形にはならなかったんで、うん、結果9棟目は結構あの、うん、相手から買うっていう形になったっていう結果でしたね、うんうん、
なるほどね。
はい、
割とちっちゃめですけど、なんかこう戦略的にその、ね、お話聞いてると、うんうん、ちょっとこう何か意図をしている気もするんですけど、はい、その辺もせっかくなんでお聞かせ願えますか。
はい、そうですね、一つはあの私出身が栃木なんですけれども、
うんうん
まあ、そこの支援をうまく使いたいというのがありまして、
うんうんうん、
でこの物件は栃木のまさに栃木の宇都宮の物件だったんで、
うん
まあ、これを買って管理会社を得ることでまたそこから不動産会社も得たいなみたいな、あの、
うんうんうん、
物件紹介してくれるところも得たいなっていうのが一つありました。でそれから、この物件実はあの、まあ、これ自体もものすごく利回りが良くていい物件だったのに加えて、うんうん、あとあのこの物件があまりに人気すぎてそのすぐに現金買いが入ってしまってですね、
うんうんうん、
でもあの幸いキャッシュはこの時現金買いできるぐらいの金額があったんで、
うんうん、
もうこれ、まあ、最悪買ってすぐ売ってもめちゃくちゃ儲かるし、
うん、
勝ち前と思って、
うんうんうん、
で買ったっていうのが、
あ、これキャッシュで買ったんですね。
キャッシュで買ったんです。
おお、なるほどなるほど。
っていう、まあ、いろいろな思惑があってあの、うんまあ、小ぶりだけれどもあのすごく買うことに意味がある物件だなということで、うん、あの買ったっていうでした、ね。
じゃあ地元のその栃木で今後ちょっと、
はい、
あの広げていきたいんで、まずは試金石じゃないけど、一つ、ちょっと、
はい、
あの基準となるやつを買ったということですね。
そうですね。はい。結果、ね、あの、この物件を買って管理会社さん経由で金融機関をちょっと紹介お願いしますよってお願いしたんですけれども、
うんうん
まあ、本当に前向きな金融機関が開拓できてです
ね。素晴らしいですね。はい、じゃあちょっと。
もう、いつでも買ってますっていうところで、はい、今、
あ、そうなんですね、あ
の、買えればなっていうのもあって。
ね、じゃあ2年後3年後っていうとだいぶ楽しみな感じですね。
はい、そこね、はい、広がればいいなというところで、はい、
なるほどなるほどね、
はい、
分かりました、
はい、
じゃあちょっと次行きましょうかね、
はい、
じゃあその後ねやってよかったことっていうことで奥様の新歯科医院をね立ち上げたっていうこともあったと思うんですけど、
はい、
この辺ちょっとエピソードもあのせっかくねこう不動産で大成功しましたと聞かれましたとね、金銭的なことと時間の自由を手に入れてから1年後ぐらいでしたっけ、はい、確か。
そう、あれ、2年後ぐらいですか。2
年後ぐらいですかね。はいはい。うん。うん、それもちょっとエピソード、ちょっと教えてもらっていいです？
うん、そうですね。まあ、あの、妻は歯科医師なので、まあ、当時はその勤務医で仕事をしてたんですね。
うん、
はい、
うんうんうん。
してたんですけれども、まあ、まあ、妻自身は、その、まあ、すごく倫理観も、あの、高い、人なんで、うん、その本当に患者さんのためになるあの診療をあの、うん、していきたいなっていう思いで、うん、診療してたんですけれども、
うん
まあ、なかなかあの当時勤めてた先の院長は、まあ、決してそういう方向性ではなくてですね、うん、やっぱり、うんそのまあ、正直こう患者さんに悪いようなことした方が儲かるような世界でもあるので、
うん
まあ、そういうふうなことをしろっていうような話もやりつつ、うん、もう指示されつつ、うんまあ、もちろん、うん、あのその院長自身もそういうことをしつつっていう感じ で仕事してまして、でも、そんなだったらもう自分でやった方、やりたいことやった方がいいんじゃないっていうような話、妻と言って、で、まあ自分でやった方が自分の診療も好きにできるし、まあスタッフも、そういうところを目指したスタッフと質の、本当に質の高いことができるんじゃないかっていうような話になって、で、じゃあ、僕ができるだけその経営的なところはお手伝いするから一緒にやろうということで、まあ妻が本当にやりたいことをやるために、立ち上げようと。そうになったっていうところですね。はい。
で、ここに書いてあるホームページだとか、税理士との打ち合わせだ、労務だ、受付だ、受付もやったんですね、自分で。
そうですね。どうしても開業当初、その人がいなくて、まあ、受付さんもその、勤めたはいいけど、その辞めちゃってとかもあったんで、もう本当、去年の1月なんかも、数ヶ月間私がずっと受付に立ってたんですけれども、はい、そういう雑用もやってまして、
なるほど、仕組み作りから、マーケティングも、
そうですね、もともとメーカーにいた時も最後の方はマーケティング職やってたんで、
あ、その辺そういう経験が生かされた。
はい、生きつつということで、はい、やりました。
なるほど。これどうですか、こう実際にやってみて不動産収入がある中でこういったものを立ち上げてどんな感じですか、その奥様のこう理想の方向になんか進んでいっている感じがありますか。
そうですね、はい、それはまさに進められているのかなと思いますね、やっぱり特に開業のもう本当1年目2年目っていうのは本当にまあよっぽど、それはっていうことやらないと、まともなことやればやるほど経営的には厳しいんで、実際うちもその、それでも絶対妥協したくないっていう思いでやった結果、まあ、結構初年度なんかも、見事な赤字だったんですけれども、これがもし本当に私がサラリーマンの状態で妻が一人でやってたらこれはダメだったなっていうような感じだったので、本当に相撲と不動産っていうバックグラウンドで安心して、まあ目の前のキャッシュも収入もあるっていう状態でできたのは本当に良かったのかなと思いますね。そうじゃなくて、まあ分かんないですけど、ひょっとしたらまあやっぱり生活できなかったらダメだよねっていうことで夢を諦めてしまったかもしれない、ちょっと
妥協するぞみたいな、
っていうようなこともありえたわけですから、そこをもう決して屈せずにやりたいことをやるっていう形で、できたのは不動産の収入のおかげだったのかなと思います、
なるほどね。そのね、この思いというのが最初確かに赤字になったと思うんですけど、でちょっとこの始まる前にあまりね、このコロナの影響を受けなかったってお聞きしたんですけど、そういうやっぱ思いがなんかそのね、患者さんに伝わってなんかこう安定したね、リピートというか、経営の安定につながってるんじゃないかなって気がしたんですけど、その辺どうなんですか。
そうですね、特に歯医者さんってまあよく定期検診行けとか来いとかっていう話あると思うんですけれども、まあそういう意味で言うと本当にその今とりあえずうまいことやって返すっていうだけじゃなくて、その患者さんに信頼してもらって長期的な関係を築くっていうところが、LINE の継続っていうところにすごくつながり続ける、ビジネスって言ったらですけどビジネスなので、そういう意味でもコロナがある中でも、この医院だったら大丈夫だよね、コロナがあったって行かなきゃダメよねっていうようなことを患者さんに思っていただけたっていうのは、確かにそのコロナ禍でも経営安定的な経営っていうところにつながったのかもしれないなと思いますね。
なるほどね、その目先の欲望というか怖さに負けなくてよかったですね。
はい、よかったと思います。
よかったと思います。じゃあちょっと一つもう一つ質問来てるんですけども、何かこう不動産、多分これ不動産の投資ってね、多分やってきたので億を超えている物件ってたくさんあったと思うんですけど、怖さがあったかと思うんですけど、騙されかけたとか、そういうことがあったら大失敗になると思うんですけど、そういうのなんかエピソードだったり、なんか騙されかけたなんかそういうのはありますか。
そうですね、特別不動産ってでも確かにそのこれ買ったらやばいなって物件は大量にやってくると思うんですけど、それも見極めての不動産投資だと思うので、そういう意味でその仮に相手が本当に買ったら死んじゃうような物件を持ってきたとしても騙されたなっていう意識はなくてですね、よくこの 業者さんは買っちゃダメだみたいなの名指しで言われることもあると思うんですけれども、うん、私もそこに名指しで書かれるような業者さんからも買ってますし、いや物件がいいんだから書けないんだよっていう気持ちで見てるので、まあだから相手が騙そうとしてるとかそういうことよりは、自分がちゃんと見るべきものを見て、あの買うべきものを買ったらいいんじゃないかということで、まあ結果それで今の問題は起きなかったなというところですね、うんう
ん、なるほどね。いい意味でのやっぱり自己責任感がある感じしますね、
うん、はい、うん、
やっぱね、あのみんないいですよってお客さん買ってくださいって、うん、まあ不動産さん言いますからね。
そうですね、分かんない、うんうん、特になんかよくあの売却理由何ですかとかってありますけど、うん、そんなの、うん、そんなのいやもうこれあの客付けできないんで売りますなんてこと言うわけないんで、本当自分で見極めるしかないわけですから、
うん、
結局誰かと言うと、そういう意味では、う
んね、そもそもそこに業者さんをしに、ね、正しい答えを求めてもないっていう感じですよね、
うん、そうですね、はい、
自分で調べたら分かりますからね。
そうですね、それを目利きするのが投資家の仕事なのかなと思うので、
なるほどなるほど、面白い質問来ましたよ、初めての業者さんだと手付けを払ってとんずらされるというか逃げられるなどの心配ないもんなんですかっていう質問
来ましたないもんですねって言ったら
ないもんですね、
うん、まあ、あの、うん、あれですよね、まあ、他でも話ありましたけど、まあ、だからそれが本当に完全に全く 0% かっていうと、うん、そのまあ、地面師とか今もいますから、うんうん、0% じゃないですけど、
うんうん、
でもこういう本当に詐欺レベル、もう詐欺やらかしちゃう業者さんって、まず巡り合えないですし、そういう業者さんがいたら、あのこういう会に入ってたらすぐ情報が来るんで、まあ、実際来ますからね。だから、まあ、まずそれの心配はしなくていいのかなと思いますけどね。
うんうんうん、私もそう思います。
はい。
うん、不動産屋さんもバカじゃないんで、それやったらすぐお縄なんでね、一瞬にして。
そうですね。もう最後の一手ですからね、それ
やったら。そうですね。
で、やった瞬間、すぐ。
やった瞬間、もうほぼ速攻アウトなんで、今の時代、あっという間にその噂は広まりますんでね。
そうですね。やるんだったら、多分それも同時にいくつもやると思うんですよね。
そうですね。
じゃないと、数百万じゃ全然割に合わないんで、同時に売却して、はい、同時に手付けいくつか奪ってやると思うんですけど、うん、そうすると、うんこういう会とかに入ってると、うん、あれっていう、
この物件あいつもこの人もこの人もこの人も同時に契約しそうになってるぞっていう情報って一瞬にして回るんでね、
回るんで、まあそういう意味ではまあこういう、うん、まあこれ別にこの会社だけはダメってことはないですけど、うんうんまあ、そういう情報共有できる何かがあったら、うん、まあ引っかかりようがないのかなという気はしますね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、まあほぼ心配ないですねこれはね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあですね、あとですね、今実際に、2棟目以降、まあ、1棟目うちだとキャッシュフロー200万だと思うんですけど、1棟目2棟目以降あのなんか基準変えましたかっていうご質問来てるんですけど、
はい、
うん、
それでいうと、基準は変えてないですね、
うんうんうん、
はい、っていうのはあの最初の戦略通りでそのキャッシュフローを確保するっていうところが目的にあったんで、うん、あの基準上げちゃうとスピード落ちちゃいますから、
うんうんうんうん、
ちゃんと融資が降りて、
うん、
あの十分なキャッシュが確保できるっていう前提であの買ってったんで、あの特別その基準を上げたりとか、うん、逆に下げて、うん、あの妥協したりとかっていうことは、うん、あのこの1億に達するところまではやってないですね、
うん、なるほどですね、はい、なるほどなるほど、その辺は全然ブレてないというか迷いなくきた感じですね、
はいはい、
なるほどね。あとあのエリアなんですけど、どれぐらいどんなざっくりでもいいんですけど、どういう四国のところがね、なんか書いてあったと思うんですけど、はい、どういうエリアで、はい、あのお買いになられてるんですかっていう。
ああ、なるほどですね、
こ
ちらちょっと、まあ都道府県レベルで順番でお答えすると、
うん、
愛媛県、
うん、
北海道、
うん、
静岡、うん、群馬で最後栃木でしたね。
うん、なるほどなるほど、割と北海道が連続したんですね。
そうですね、まあ多分と、うん、まあ、たまたまなんですけど、私も全国的に探してたんですけど、融資の前提で探していったときに、たまたまはまるのがそこにあったっていう感じでしたね。
なるほどですね。
はい、
まあ、当時は、まあ、飛び道具というか、まあ、SMBC さんだとか、ああいった都銀さんが割と使えた時代ですからね。
そうですね、うん、北海道のところはその地銀さんもうまくはまって、
なるほどなるほど、素晴らしい
っていうのもあったので、
なるほどなるほど。じゃあ今後何かこう今から始めていく人、まあね、いつも時代ってどんどんどんどん変わっていくんで、あの銀行の方針っていうのはやっぱりすごくね、あの常に変わっているとは思うんですけど、まあ今おてゆさんがこれからもし始めようとしたら、これ今からゼロスタートだと、
はい、
いうふうに考えたら、どういう、ね、そういった話って多分一番あの参考になると思うんで、何かこうこんなところから始めていくだろうなとか、どういうところを狙うだろうなとか、何かこうあのおてゆさんなりの観点もし聞かせてもらえるんだったら。
そうですね、まあベースはやっぱり変わってなくて、あの融資ありきっていうところなので、とにかくあの都銀さんも地銀さんもあの支店さんに電話して面談して数打って、でそこから行けそうなところをなんとか探して、あの買っていくっていうところに尽きるのかなとは思いますね。参考までに私そのなんか Q&A とかもあったんで、そのどのぐらいあの電あの開拓してたのかなっていうのを見たんですけど、まあ都銀はまあもちろん三菱はあれなんで、都銀はそこは声かけたので、それ以外は声かけてますし、地銀なんかは50個以上当たってますね。新金新組も 20ぐらい当たってますし、まあ、政府系も高校も商工中金ももちろん当たってます、まあ、支店ごとにそれこそ数えたら100件以上当たってると思うんですけど、まあとにかく融資が今自分に降りるのはどこなのかっていう釜を確保しなきゃいけないので、そこから、行くっていう感じですかね。
なるほどね、
はい、
じゃあそこのどっちかっていうこう、融資に左右されて上下するんじゃなくて、自分がこの数打って、どっちかというとこうね、ダメだったらそれで別にそれはそれでよしと、
そうですね、
ダメな銀行だったって分かったっていうことで次々行くっていうことで、何かこう自分に主導権がある気がするんですよね。
ああ、なるほどなるほど、
うまくいかない人って自分に主導権がないんですよ、主導権銀行にあって自分に主導権がなくて、向こうがダメだったからダメなんです、しょぼーみたいな人が多いんですけど、やっぱり自分が中心というか、自分のその主導権があのしっかり持てているというところがすごいキーなんじゃないかなっていうふうに、
私の感覚としてはやっぱりその、まあ、ゲームだと思ってやったらいいのかなと思いますけどね、まあ、あのゲームやってその失敗あのこれでできるかなと思って、失敗しちゃったゲームオーバーだみたいなことはよくあると思うんですけど、まあ、それと同じであの、まあ、ダメっていうことはあるんで、私もそのダメだったらダメだったでこう、メモを書いてるんですよね、その、なんていう銀行で、あのどの視点で、いつなんていう担当者でどんな返事だったかっていうのを書いてるんですけど、まあ、あのダメって断られても、あ、この一行情報が手に入ったなっていうふうに一個進めるんで、まあ、また次のゲームをもう一回やるよっていう形で前に進んでいくっていう感じになると思うんで、まあ、あの気軽にもしこれでこあの情報一個得られたぞって思ってやっていけばいいのかなと思いますけどね。
なるほどですね、なんかロールプレイングゲームでこう、なんか市民に聞いていくみたいな、そんなになんかちょっと似て、僕もあんまりやったことないですけど、もしかしてそういう感じなのかななんて思いながらね、ちょっと
そうかもしれないですね、もう何の役にも立たない情報を言う村人もいますから、あ、これはこの人はダメなんだっていう結果は得られるんで、じゃあ次っていう感じでいけばいい
ということなんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。ではちょうどあのお時間になりましたけども、最後何かやっぱりこう今回こうずっとお聞きして、やっぱ迷いなく何でもこう決めたらもう1ミリも迷いなく突き進んでいく感じがあると思うんですけど、そういうふうになるコツというか、そこが多分何かあの非常にね大きな影響をあの成果を多分生んでる原動力な感じもするんですね。そこをちょっと何かこう皆さんに何かヒントというか、こういうことを徹底して意識してやってるんですか。ちなみにその徹底的に迷いなく行くっていうことは何か自然になっているのか、それとも意識してやってるのかっていうのはどっちなんですか。
自然にやってると思いますね。なんかでも結局リスク取らないと勝てないじゃないですか、またゲームの話になっちゃいますけど、 安全、こうしたら絶対安全だっていうことをしてたら、うん、絶対、誰かと戦うので、うん、勝てるわけがないんで、
うんうん、
いや、こうしたらいけるって思ったら、もうそれに思いっきりかけていかないと、
うん、
成果は絶対出ないですから、
うんうん、
まあ、その自分が一旦信じたものに、
うん、
突き進まないとダメだよねっていうのを多分経験的にもう体が覚えてて、うん、はい、じゃあこれはこうするね、こうするねっていうふうに動いていくのかなという気がしますね。
なるほど、はい、なるほどね。じゃあその経験的に覚えたもう最終的にこれだって決めて突き進むっていうことを決めてるんで、
はい、
そこまで確信を持つまではちゃんともう本能的というかもう自動的にちゃんと徹底的に調べて、よしこれだって腹くくるぞっていうところまでは自分で勝手にこうやってた感じですかね。そうするとね。
そうですね、はい、そうだと思います。
なるほど、これは結構多分いいコツに、ね、参考になったんじゃないかなという気がします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではではちょうどお時間になりましたんでこれで終わりたいと思いますけども、ですかね。はい、ではですね、おてうさん、本当に素晴らしい話、ありがとうございました。皆様、最後ですね、22時過ぎに多分もうそろそろアンケートメール届いていると思いますんで、ぜひねアンケートいただければ大変助かります。ということで今回も、これで終わりたいと思います。また参加してください。ありがとうございました。
ありがとうございました。